それでは私の方からご説明をさせていただきます。お手元にプレスインフォメーションの資料ですとか、パワーポイントのコピーですとかがあるかと思います。今日はこのパワーポイントに沿いまして、画面でも出しますので、ご説明をまずさせていただきます。このパワーポイントの方でいきますと、それぞれの紙の右上の方にページ番号が振ってありますので、このページをリファーしながらですね、いきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。まずこの第一四半期のですね、連結の業績サマリーでございますが、ページ2のところでございます。売上高増収、それから営業利益、経常利益増益ということではなりますが、後ほどご紹介いたしますけど、この大半はマルチ鈴木のですね、増収増益によるところが多いものですから、この分を除くとですね、事実上厳しい減益という結果になっているわけでございます。それからこの一番ページ2の右下にございますように、今回から名称変更ございまして、最終利益であります親会社株主に帰属する四半期純利益という名前に変えておりますが、こちらの方は減益ということになっているところでございます。少し数字を個別にご紹介させていただきます。めくっていただきまして、ページ3をご覧いただきたいと思います。連結売上高の状況でございます。この一番右の方の欄をご覧いただきたいと思います。合計欄の、一番下のところ、当期欄のところでございます。7729億円ということでございまして、前年同期に比べて625億円の増加でございます。内訳として国内海外をその上の方で分けておりますが、国内売上の方は OEM の方が減少いたしまして、2473億円と、前年同期に比べて87億円ほど減少してございます。それから海外の方は、インドでの四輪車の売上増加が大きく効いておりまして、5256億円、前年同期に比べて712億円増加ということになってございます。その下4ページ目でございます。営業利益の動向でございますが、結論から言うと552億円ということになっております。利益貢献分でいきますと、売上構成変化130億、完成影響68億、原価低減20億、それから、マイナス要因としては諸経費の増、原価償却の増あたり、研究契約の増あたりが効いて、プラスマイナスということになってございます。都合営業利益43億円の増加でございます。5ページ目、為替でございますが、これはご覧の通りでございますが、当社の一番大きいところではインドルピーが49億円の為替利益、営業利益に為替影響している分が一番大きくございまして、これら入れまして68億円の為替影響ということになっております。6ページ目のところ、設備投資、原価償却費、研究開発費はご覧のとおりでございます。それから一番下にございます有利子負債残高は、このところは短期借入金の返済をいたしました関係で、前期末に比べまして835億円減少の4712億円という残高に至っております。7ページ目でございます。連結のキャッシュフローでございますが、こちらの方はご覧いただいた通り、投資の増加ですとか、それから借入金の今申し上げた借入金の返済などございまして、 機種からですね1389億円の資金が減少いたしまして、7934億円という四半期末の残高となっております。それから次に事業別のですね、業績でございます。8ページ目でございます。まあ、二輪四輪特記等に分けてございますが、二輪の方の売上は、北米アジアでの売上減少などによりまして、609億円と、前年同期に比べまして、47億円の減少ということに相なっております。それから営業利益でございますが、前年同期の10億円、黒から営業損失26億ということで、赤字化に至っております。それから四輪の真ん中の四輪のところでございますが、四輪車事業の売上高は6919億円、前年同期に比べて、629億円の増加ということでございます。営業利益は、やっぱり特にインドでの増益が貢献しておりまして、536億円、前年同期に比べて63億円の増加ということになってございます。一番右の特記等事業の売上高は、北米での船外機の売上増加などによりまして43億円の増加となっております。営業利益につきましては42億円、前年同期に比べて16億円増加ということで、こちらの方は順調に推移しているかなという感じがございます。9ページ目に参ります。これは所在地別に見たものでございます。日本、欧州、アジア、その他という4分類で計上させていただいております。ちょっと三国間取引の関係がありますので、ちょっといろんなことが書いてあって見にくい図になっておるので、ここはご容赦させていただきたいと思います。それからご説明する前にですね、一点訂正をさせていただきます。この欧州のとこのですね、右側の棒グラフで、528億と書いてあるのが、これ三国取引分がですねミスプリでございまして、518億、2を1に訂正していただきたいと思います。それからその下にあります819億819というのは、829億、これは逆に1を2に訂正していただきたいということで、すいません、画面の方もまだ間違ったままでございますけれども、この場を借りましてあらかじめ、訂正をさせていただきます。すいません、この場を借りてミスプリをご容赦いただきたいと思いますが、で、まず左 の、 日本の売上高でございますけど、4464億円ということで、ございまして、前年同期に比べて212億円増加いたしましたが、これも日本を経由する三国間取引を除きますと、3689億ですね、でございますので、これを除きますと163億円ぐらいの減収ということになります。その下の営業利益のところですが、研究開発費あるいは原価償却費の増加などによりまして272億円、前年同期に比べて66億円減少ということになってございます。その次の右の欧州でございますが、売上高は、新型コンパクト SUV のビターラ、こちらの方が、割と順調に販売に貢献してくれてますのと、逆に三国間取引を入れて全部でトータルしますと1347億円、前年同期に比べて209億円増加ということになってございます。営業利益の方はわずかでございますけど9億円と、前年同期に比べて4億円増ということになってございます。その右アジアでございますが、ここの売上高はインドネシアなどで減少ありましたけども、インド、それから付け加えますとパキスタンなどもですね、例のパンジャブ州政府へのタクシーの特需というところがですね、 貢献しておりまして、今回のところではこれらが反映されまして売上増加になってございまして3677億円、ということで、前年同期に比べて737億円の増加でございます。営業利益はインドでのやはり増益が一番大きく聞いておりまして291億円、前期に比べると約倍近く140億円の増加ということになっております。一番端のその他地域でございますが、これは北米とか中南米とかその他地域全部ありますけど、北米での二輪車の売上の減少がありまして減収減益ということになっております。10ページ目の連結子会社数、持ち分法適用関連会社数、従業員数は表の通りでございます。11ページ目はですね、通期予想でございますが、結論から申しますと5月11日に公表したものから今回は変更しておりません。そのままで計上させていただいております。売上高3兆1000億、営業利益1900億、経常利益2000億、親会社株主に帰属する当期純利益1100億、それから下に参りまして設備投資1800億、減価償却費1600億、研究開発費1300ということで、全て変更はございません。それからその下12ページ目の為替レートにつきましてもこの通りでございまして、公表値から5月の公表値からここも変更は加えておりません。そのままのでございます。続きまして、台数関係のご報告をさせていただきます。13ページ目以降でございます。この二輪のところでございますが、左が生産台数、右が販売台数ということです。生産台数の方ですが、インドネシアのやはり減少が響いておりまして、前年同期に比べまして7万8000台減少、38万9000台と、販売台数も同様でございまして、前期に比べて6万2000台減少、40万8000台という状況でございます。で、特にアジアがへこんでおりますが、アジアが大体6万6000台ぐらい、14ページ目にありますように6万6000台ぐらい減少しておりますが、この右側の棒グラフ見ていただきますと、もうその主因はインドネシアでございまして、8万3000台が前年に対してこれが2万8000台ということで大きく落ち込んでいるのがインドネシアということでございます。それから四輪の方でございます。15ページ目でございます。これも左が生産でございますけれども、アジアでは増加しておりますけれども、日本のところでは減少いたしまして、前年同期に比べて生産ベースで1万6000台減少、74万2000台ということになっております。販売台数の方は、これも同様にアジアの方ではですね増加いたしましたけど、日本で減少いたしておりますので、前年同期に比べて3000台ほど減少の68万8000台という実績になっております。16ページ目ご覧いただきたいと思いますが、特に日本でですね、3万2000台ほどへこんでおります。特に軽自動車のへこみが大きいわけでございますけれども、登録者もへこんでいるということでございます。でこの4、6月でご報告としましてはですね、皆さんご承知の通りですが、商品力強化による拡販には努めておるところでございまして、ちょっと宣伝になって恐縮でございますけれども、6月3日ではアルトラパンをフルモデルチェンジしましたということで、もともと女性の方々を狙いにした車でございますので、それに沿ったデザイン、あるいは機能装備というのを採用させていただいています。特に最近はこの安全装備と安全技術というところもですね、全車に標準装備をさせていただいて、 いうところの措置もさせていただいております。ただその下のスペーシア、スペーシアカスタムというのも5月19日から、安全装備を充実させた、燃費も上げましたけどやりました。燃費の方は例の SN チャージを搭載いたしますとともに、デュアルカメラブレーキサポートメーカーオプションですけども設定させていただいて、より安全に、乗れる車という形に改良を加えてやっておるのがご報告させていただきたいという点でございます。17ページ目に参りまして、今度はインド関係でございます。インドが、前年同期に比べて3万5000台増加の30万6000台ということで好調でございます。で、足元で少しご報告になりますけど、ここにグラフが出てますが、ガソリンと軽油での油価のですね動向を掲げておりますが、今年の、最初の頃ですね、1月2月3月ぐらいまではですね、10ルピー前後ということで、だんだんこの差がですね縮まりつつあったんですが、4月以降からこれが逆にまた開いてきまして、7月では17ルピーぐらいに開いているということで、ちょっと足元ではディーゼル価格の割安感というんですか、お得感がまた戻ってきている感じがいたします。ただ経営の方も自由化されておりますから、これはもう市場メカニズムの結果ということではございますけれども、我々車を売る立場としましてはですね、しっかりこのガソリンの価格とディーゼルの価格の動向をしっかり注視しながら、やっていかないと市場の実情に合わないことになりますので、注視していきたいというふうに思っておりますが、その一環でもございまして、ちょうど2気筒 0.800cc のディーゼルエンジンの自社開発ができましたので、これをインドで早速投入いたしまして、車種としましてはセレリオに搭載して発売をいたしております。いろんな改良を加えて低周波の振動ですとか燃焼音を軽減したということでございますので、ここでディーゼル関係の需要もしっかり取り込んでいきたいというふうに思っておるところでございます。それから18ページ目のところはですね、これもPR になっちゃって恐縮でございますが、この5月に起きたこととしまして、1500万台の生産に達することができました。1983年12月にここにあります初代マルチ800、これは軽自動車のアルトをベースにした軽ベースの車から始めまして、2011年に1000万台を達成し、1500万台目はスイフトのデザイアで達成することができたところでございます。この間、09年度以降は、年間100万台を超えてはおりますということはこのグラフでも明らかでございますが、ここに、油断することなくですね、販売力をどんどんつけていかなきゃいかんというのがですね、今後の課題として残っているところでございます。19ページ目でございますが、ASEAN の四輪の動向でございます。こちらの方は、主にインドネシアで、8000台ほど減少いたしまして、トータルで ASEAN 全体で4万2000台ちょうどインドネシア分が減っている感じになっておりまして、 ASEAN は正直まだ足元厳しい状況でございます。その手立てということで、中期計画の発表の時もさせていただきましたが、このインドに続くアジアの軸としてですね、やっぱりインドネシアプラスタイあたりはしっかり当社として、軸足を作っていかなきゃいかんところでございますので、その一環でございますので、この4、6月にやったことといたしまして、インドネシアの四輪車の新工場の、開所式ラインオフをやっております。GIIC の工業団地内に建設した四輪車組み立て工場の力ん工場ですね、これを開所させていただきました。でこれによりまして、一応一気通貫で一貫生産ができると、エンジントランスミッションから組み立てまでと ということで、この力の向上で一貫生産ができる体制になりましたので、まあ、内作化も含めてですね、しっかりとしたインドネシアでの環境整備をしていくということが、これで前進できたかと思っております。まあ、当分まだこの償却負担が効いてきますので、経営的にちょっと厳しいところでございますので、しっかりそれを補えるようなですね、販売力の強化といったところ、あるいはその足腰を強くしなきゃいけないというところは、まあ、中期計画上の課題でも設定させていただいております。合わせましてタイ、もう一つのタイの方ですが、こちらの方は、7月から、シアーズを投入させていただいております。本格セダンということで、まあ、タイのマーケットでもこういうセダン需要がしっかりあるということでございますので、例 の、 あのエコカーのですね、3種類目と、スイフト、セレリオについて3種類目のエコカーということで導入させていただいておりますので、とりあえずこのタイの国内の内需、まあ、タイも今まだ厳しい経済情勢の中で、ではありますけれども、お客様の需要を少しでもですね、拾えていくようなラインナップということで整えさせていただいたところでございますので、まあ、この辺でも挽回を図っていきたいなというふうに思っております。それで、20ページ目がですね、通期予想の台数の通期予想でございますが、先ほど申しましたように、二輪車の方は第一四半期でインドネシアがかなり大幅減になりましたので、それを反映させていただきまして、生産販売ともに20万台強、早速では恐縮でございますが下方修正をさせていただいております。四輪の方は、前回公表予想からですね、特段変えておりません。まあ、地域によってはいろいろこれからもですね、出っ張りへっこみあるかもしれませんけども、まあ、大きくはこういう構えで、行くことについて今回は変更はさせていただいておりません。いずれにしましてもここで、ま、掲げた通期目標の達成ができるように頑張っていきたいと思っております。で、最後21ページには、まあ、皆さんもほとんどご存知だと思う6月30日に発表させていただきました、新中期経営計画の経営目標のところの数字でございます。これに沿いましての初年度でございますので、まだまだ課題が多いところでございますし、あの時新社長からも申し上げましたように、この中期計画期間中はしっかり土台を固めいかなきゃいかんと、いろいろ数字的に見るとですね、ちょっとこう物足りなさを皆さんも感じているかとは思いますけども、しっかりですね、土台を固めるという5年間に社長もしたいというふうに申し上げましたけども、まさにそこの今下地作りをですね、新体制になりまして、まあ、着々と今準備しつつあるということも最後にご報告させていただきまして、私からの説明はとりあえず以上で終えたいと思います。